恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に今日も目を留めて、また愛を注ぎ、私たちの気づくと気づかざるとに限らず、私たちとどんな時も共にいてくださって導いてくださるのでありがとうございます。今日この場所に集われたお一人お一人とも神様は共にいてくださいます。インターネットを通してそれぞれの場所から礼拝されているその場所にも神様がご臨在くださっています。また入院中の下田恵子姉妹のところにも、自宅で療養しておられるお一人お一人のところにも、出産を控えておられる姉妹にも、また結婚式を挙げられたご夫妻方にも、またCD、DVD で後から礼拝されるその場所にも、神様の導きと祝福があることを覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。神様どうぞ、人知をはるかに超えた神様のご計画と愛と憐れみの中で、お一人お一人を導き、癒し、励まし、そして力をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、この教会の歩みも9月に入りました。どうぞ神様ご自身がこの教会を火の柱、雲の柱で導いてくださって、ご自由にお持ちくださいますようお願いいたします。神様、今日もあなたの御言葉を慕い求めて、お一人お一人があなたの御前にぬかづいております。どうぞ私たち今心開いてあなたの御言葉を待ち望みますので、神様ご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。今日も御言葉の約束、御言葉の導きを受け止めて、一つでも二つでもそれを握りしめて、主と共に歩み出すことができますようにお願いします。今日もどうぞ、初めての方も久しぶりの方も、いつも来られている方も、みんな心合わせて神様を礼拝できますようにお願いいたします。一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月に入りました。今月も私たちは、私たちの足の灯火、道の光である御言葉を慕い求めて、礼拝を大切にして、神様の導きに従いながら、みんなで一つになって歩んでいきたいなと思っています。今日はですね、この後聖餐式もあります。いつも聖餐式のたびに確認していますけれども、今年度2022年度の私たちの教会の標語、皆さん覚えておられますか？今年度の教会の標語は、口を大きく開けよという標語ですね。皆さん、私たちが神様のために、私たちが神様のためにあれもしなきゃこれもしなきゃって頑張ってたら、やがて行き詰まってしまうかもしれません。やがて疲れてしまうこともあるかもしれません。私たちが神様のために何かをしなければならないのではなくて、神様が私たちを通して御業を成してくださいますから、私たちはこれからも口を大きく開けて、満たしてくださる神様に期待して、神様が見せてくださる祝福をしっかりと受け取って感謝していきたいと思います。今日は数年前、毎年行っていたベック、アメリカ人がいっぱいチームを作って、ここが3日間のアメリカになるような、そんなキャンプを通して撒かれた種が、今日は2人、そのベックに参加していた、今高校生になったと聞いてびっくりしたんですけれども、再びこうやって礼拝に来てくれました。私たちは口を大きく開けて、私たちが何かできるからじゃなくて、神様が私たちを通してそこを祝福で満たしてくださいますから、私たちはこれからも期待して、私たちを通して表される御業にワクワクして、私たちは従ってまいりたいと思います。なぜなら教会の頭はイエス様ですからね。思いがけず、今月はウクライナ出身のカテリーナさんを数年ぶりに迎えてコンサートをしていただくことになりました。数日前です。わざわざカテリーナさんから連絡をいただいて、今私たちの教会でも毎週お祈りしているウクライナの平和を覚えて祈りのコンサートができること、ああこれも神様の不思議な導きだなと思って感謝しています。 ご存知の方も多いと思いますが、カテリーナさんはチェルノブイリの原発事故を生まれてすぐに 2.5 キロのところで経験した方です。その生まれてすぐ原発事故を経験したカテリーナさんを迎えてのコンサートを、2ヶ月前に避難指示が解除されたばかりの原発に一番近い教会の大野チャペルで、そこでも行うことができるのも、ああこれも神様の不思議な導きだなと感じています。このタイミングで地域の方々にも大野チャペルの活動が再開したということをお知らせできる良い機会としても用いられたらいいなと願っています。またその他にもですね、私たちの思いや計画をはるかに超えたところで導かれていく神様の導きがいっぱいあるんです。私はそれにいつも驚かされていますし、今言えることもまたちょっと言えないこともあるんですけれども、やがて皆さんにいろんなことを分かち合いながら、ああ神様こんなこともしてくださるよ、私たちが口を大きく開けたらこんな風に満たしてくださるよ、そんなことをみんなと一緒にワクワクして従ってまいりたいと思っているんです。さあ、教会の頭であるイエス・キリストは私たちの教会をどのように導き、そしてどのように成長させてくださろうとしておられるのでしょうか。神様に喜ばれる教会でありたいと思いますね。神様が用いやすい教会であり続けたいと思いますね。神様に喜ばれる教会であり続けるために、じゃあ私たちは何を大切にしていかなければならないのでしょうか。ちょっと8月中間が空いてしまったんですが、今日はガラテヤ人への手紙に戻ってきました。今日は4章12節から20節を通して、キリストが形作られるように、キリストが形作られるようにというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。皆さんはですね、パウロという名前を聞くとどのような人物であったとイメージされるでしょうか。ああパウロさんって聞くと、もう聖書のエキスパートでエリート教育を受けた人で、もう学者としての、そんなパウロの姿をイメージする方もおられるでしょうか。そういえばパウロの手紙はなかなか格式高くて読むの難しいんだよなって感じる方もおられるでしょうか。またはかつて徹底的にキリスト者を迫害していた、なんとなく怖いような激しい人物であるイメージを持つという方もおられるかもしれませんね。まあ、そんなイメージを持たれやすいかもしれないパウロですけれども、皆さん今日の箇所ではですね、パウロのもう深い感情ですとか、自分をガラティアの人々の母親に例えるような、そんな愛にあふれた優しい姿を見ることができるんですね。このガラテヤ人への手紙においても、これまでの1章から3章の前半部分においてはちょっと難しいかなと、使徒であるパウロというか、聖書に精通した神学者であるパウロというか、そういうパウロさん先生の姿が前面に出ている感じだったかもしれませんけれども、4章に入って今日の箇所では、ここは人間味あふれているパウロ先生、牧師であるパウロ、人々を心底愛するパウロ、そういう姿を見ることができるんですね。じゃあアウトラインを前に移していただきますので、初めにご一緒にアウトラインを確認してみましょうか。まずは初めに今日の箇所の導入部分として、パウロの訴えが書かれているんです。それはどんなことパウロを訴えているかというと、キリスト者として歩んでいきましょうと、逆戻りしたりしないで、間違った福音に引き戻されていくんじゃなくて、ただまっすぐにキリスト者として歩もうという、本当に基礎中の基礎となる訴えを、まずは初めに導入としてパウロはしているんですね。その訴えを受けてパウロは2つ目、パウロに対するガラテヤの人々の態度について書き進めて、人々のパウロに対する過去の態度と今の態度を対比させて、そして大切なのはただキリストを慕い求めることだということ、その最も大切なことを再確認しているのでした。そしてさらに今度は3つ目、ガラテヤの人々に対するパウロの態度についても触れて、偽教師の態度とパウロ自身の態度を今度は対比させてるんです。そして教会を導く者として ただキリストを指し示すことの大切さ、自分を表したいんじゃない、自分の欲のためじゃない、ただキリストを指し示すことの大切さを再確認しているのでした。こうして教会の人々の目も、そして教会を導く者の目も、教会のみんなの目が自分を見ないで、人を見ないで、ただイエス様だけを見て、イエス様に、キリストに向くときに、そこにキリストが形作られていくのではないでしょうか。みんなの目がキリストに向くときに、教会は真の教会に、神様に喜ばれる教会になっていくことができるんですね。皆さん、私たち福島第一聖書バプテスト教会も、みんなでただイエス・キリストだけに目を向けたいと思います。いつも私たちのうちにキリストが形作られて、神様に喜ばれる教会として成長してまいりたいと思うんですね。さあ、結論言ってしまいましたけれども、じゃあ今日の箇所に入って、まずは12節パウロの訴えをご一緒に確認しましょう。じゃあ12節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち、あなた方に願います。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。あなた方は私に悪いことを何一つしていません。パウロはガラテヤの人々を兄弟たちと呼びかけて、人々に願っています。それは、私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってくださいという願い、訴えでした。皆さん、ここにはですね、大伝道者パウロがいつもイエス・キリストを述べ伝える時の宣教の重要な原則が述べられていますね。パウロがかつてガラティアの人々のところに行った時に、パウロは決して何か偉いものであるかのように振る舞ったり威張ったり、私は偉いんだぞ、そんな風にするんじゃなくって、彼らのようになったのではないでしょうか。この姿はですね、パウロがコリント人に宛てた手紙の中で、第一コリント9章19節から22節で言っている通りの姿なんですね。そこにこんな風に書いてるんです。パウロはいつも何とかして何人かでも救うために、高ぶったり威張ったりするんじゃない、ユダヤ人にはユダヤ人のようになって、立法のもとにある人たちには立法のもとにあるもののようになったんだと、そしてガラテヤの人々のように立法を持たない人たちには立法を持たないもののようになりました、立法を持たない人たちを獲得するためでした、ですからあなた方も私のようになってください、だって私があなた方のところを訪れた時、あなた方は私を愛してくれた、私を受け入れてくれた、そして福音を聞いてイエス・キリストを信じて神の子供とされた、ならば逆戻りしたりしないで、相続人とされていることをもっと喜んで、キリスト者の自由を体験していきましょう、キリスト者として歩んでいきましょう。パウロはそのように訴えているんですね。パウロが大切にしていた原則は、人々をキリストに導く際の目的は彼らを私のようにすること、そのための手段は自分自身を彼らのようにすることでした。このことはいつの時代も変わらない、今日においても大切なことですよね。いよいよあさってにはモニカ先生が本当に久しぶりに日本に来られる予定です。モニカ先生もさっき寝れない、興奮して寝れないと言っておられるようですけれども、私たちも本当に楽しみですね。だってモニカ先生すぐに戻ってくるつもりで、アパートや荷物もそのままにしてドイツに帰って、でもそのまま戻れなくなってしまって、まさかこんなに時間が経ってしまうとは誰も想像しなかったと思います。それでも日本を愛し続けて、この福島第一聖書バプテスト教会を思い続けてくださって、3ヶ月だけでもと今回いよいよまた来てくださいます。 皆さん、モニカ先生が宣教師として、そしてモニカ先生だけじゃない、世界中で主に仕えておられる宣教師の先生方が、私も CB ジャパンの主事として南米とかアジアの各国とか宣教師方の働きをいろいろと見せていただいたこともありますけれども、先生方がそこで大切にしておられること、皆さん、それはただただ自分自身がその地の人々のようになり、一緒に笑い、一緒に泣き、共に歩むこと、共に生きることではないでしょうか。そしてその目的は、人々が自分自身のようになり、神の子とされて、そこから二度と逆戻りしたりしないで、キリスト者として歩んでいくこと、ただそのことではないでしょうか。皆さん、私たちもその宣教の流れの中に置かれているものとして、キリスト者として歩むことを大切にし続けてまいりたいと思いますね。また私たちも、私のようになってくださいと言えるものへとなっていきたいと思いますね。パウロは、大切なガラテヤの諸教会が、ガラテヤに住む人々が偽教師たちの教えに惑わされてしまって、キリスト者としての喜びを失っていこうとしていた、違う福音に離れていこうとしていた、神の子とされてるのに、相続人とされてるのに、また奴隷へと逆戻りしようとしている、パウロはそんな状況を知って、もういても立ってもいられない、もう途方に暮れて、生みの苦しみをするかのように、彼らに心の底から訴えたのではないでしょうか。私のようになってください、最初の愛に立ち続けてください、キリスト者として歩み続けていきましょう、その大切なメッセージを何とかして伝えたかったのではないでしょうか。さあ、そこでパウロはこれを導入として、ガラテヤの人々のパウロに対する態度を過去と現在と対比させて、大切なことを思い起こさせようとするんです。それは、自分を見ないで、人を見ないで、ただイエス様だけを見て、キリストを主体求めた、その初めの愛に立ち返ることを彼らの心に思い起こさせようと、パウロは訴え続けていくんですね。今読んだこの12節の最後では、あなた方は私に悪いことを何一つしていませんと、ガラテヤの人々の姿を思い起こしていきます。パウロとガラテヤの人々の出会いはこうでした。じゃあ次の13節を読んでみましょう、はい、あなた方が知っている通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。パウロが最初にガラテヤの人々に福音を伝えたのは、覚えておられますか？第2回目の伝道旅行の時でした。以前ご一緒に見ましたけれども、使徒の働き16章6節には、パウロがですね、自分の思いとか自分の計画ではなくって、聖霊に導かれてガラテヤの地方に入っていったということが書かれていました。そしてそれは、この13節見ると、パウロの肉体が弱かったためだったんですね。この時のパウロの肉体の弱さ、ここにはいろんな説、いろんな考えがあるんですけれども、一番有力なのは、パウロはこの時マラリアにかかっていたのではないかと言われているんです。当時その地域の人々はマラリアにかかるということを神様に呪われたものとして忌み嫌っていました。ですから、マラリアにかかっているパウロが来るということは、ガラテヤの人々にとってはある意味試練でもあったわけですね。ですから14節を読んでみましょうか。14節を読みましょう、はい、そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌悪したりせず、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれました。 そうなんです。ガラティアの人々は病気にかかったパウロを、いやー厄介な人が来たなって厄介者扱いしたり、神に呪われた者として軽蔑したり嫌悪したりしないで、かえってキリストの福音を伝えるパウロを神の御使いであるかのように、さらにはキリストイエスであるかのように受け入れたというんです。それは他でもないガラティアの人々がキリストによって救われて、神様の豊かな祝福の中で大いに永遠の命を、神の子とされたことを喜んでいたから、またパウロを使徒として受け入れていたからではないでしょうか。さらに15節も読んでみましょうか。15節も読んでみましょう、はい、それなのにあなた方の幸いは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのです。パウロはガラティアの人々が救われるために命を懸けて一生懸命何でもしたのではないでしょうか。そしてガラティアの人々もパウロに対して福音を聞いてキリストによって救われた喜びから、パウロのためならどんなことでも喜んでするという、そういう意気込みだったのではないでしょうか。彼らはただただ自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む者へとされて、互いに愛し合い、キリストをひたすらに慕い求める者へとされたんですね。皆さん、これはなんという麗しい教会の姿でしょうか。そんな最初の愛があったのに、今読んだこの15節の始め、それなのにあなた方の幸いは今どこにあるのですかと、パウロは過去の姿と現在の姿を対比させて問いかけていくんです。16節も読んでみましょう、はい、それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。皆さん、最初はパウロの伝える福音を喜んで受け入れたかつてのガラティアの人々はパウロをも心から受け入れました。しかしパウロの福音を拒否している今の彼らはパウロを敵のように憎んでしまっていました。あんなにも麗しい教会の姿でした。キリストの福音に共に預かって互いに愛し合っていたあの麗しい交わりがもはやこの時破壊されてしまっていたのでした。それはなぜでしょうか。彼らが自分を見始めた、人を見始めた、ただキリストを慕い求めるというよりもその何よりも大切なことを見失ってしまっていたからではないでしょうか。かつては肉体に弱さを抱えたパウロを外見にとらわれて軽蔑したり嫌悪したりする試練に打ち勝って愛を持って受け入れて自分を犠牲にしても厭わない、そんな自分を見ない、人を見ない、ただイエス様だけ見て歩み、ただキリストを慕い求めていたガラテヤの人々でしたけれども、彼らは今まさに正反対になってしまっていたのでした。パウロはそんな彼らの姿を聞いてどんなに寂しかったことかと思いますし、誰よりも神様はどんなに寂しく思われたことでしょうか。皆さん、いかがでしょうか。もし私たちが時に外見に左右されてしまったり、またその人の語ることが自分の好みに合うから受け入れて、でも好みに合わなくなったから敵意を持って退ける、そんな姿がもし私たちにもあるならば、それはやっぱりとても寂しい姿ではないでしょうか。願わくは私たちは自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩みたいと思います。イエス・キリストから目を離さずに、ただキリストを慕い求めて、それゆえに愛し合い、麗しい交わりを保ち、そこにキリストが形作られるように、神様に喜ばれる教会として 成長し続けてまいりたいと思いますね。約1ヶ月前、私は宮城子どもキャンプに招かれて、子どもたちに3回のメッセージを語ってきました。どんな時も神様が一緒にいてくださっている、だからどんな時も神様と一緒に歩んでいこうねと子どもたちに3回に分けてお話ししてきました。神様がその場を祝福してくださって、子どもたちも一生懸命そのお話を聞いてくれて、それぞれ神様と一緒に生きていくということを決心して、キャンプ場からそれぞれの場所に帰っていきました。そしてちょうど1ヶ月が経った先週日曜日の午後には、宮城子どもキャンプワンデーお楽しみ感謝会という集まりが行われて、宮城の教会に子どもたちが集まって、お楽しみの時を持って、あ、元気だった、1ヶ月ぶりだね、再会を喜ぶ時が持たれました。私もオンラインで福島の自宅から参加して、彼らと再会を喜ぶことができました。皆さん、もしあれがですよ、蓋を開けてみたら誰一人その場所に集まっていなかったら、どんなに寂しいことでしょう。またはかつてあんなに一生懸命に話を聞き、神様を受け入れてくれた子どもたちが、1ヶ月経ってみたら私を敵のように睨みつけ、拒み、そして互いにいがみ合って神様を忘れてしまっていたならば、私はどんなに落ち込み、悲しみに打ちひしがれたことかと思います。子どもたちが変わることなく神様を慕い求めている姿に、私は大いに慰められ、また励まされたのでした。そして誰よりも神様がどんなに喜ばれていてくださっていることかと思ったのでした。私はそのオンラインの画面越しに、子どもたちへの励ましになればと短くお話もしました。キャンプの時も私の妻がですね、三つ子であることをネタに使ってお話をしたので、そのオンラインの時も妻にも一緒に画面に登場してもらってですね、というのも宮城の会場にも三つ子の他のもう一人がいたので、子どもたちにですね、そっちの会場にも似てる人がいるでしょうと、三つ子だったらこっちにもそっちにも同じ人が同時にいるふりはできるかもしれないけれども、神様はそんなふりなんかじゃないからねって、本当にいつでもどこでもどんな時でもみんなと必ず一緒にいてくださるからねとお話ししました。さらに家にいた次女も一緒に登場してもらって、この娘の名前は誓いって言います、珍しい名前でしょうと、聖書から取ったんですよ。聖書には、私たちにとって一番の幸せは神様の近くにいることですって書いてあるんだよ。だからみんなもこれからも神様の近くで神様と一緒に歩んでいこうねと励ましたのでした。さあ、私たちもどんな時もキリストの近くに身を置き続け、キリストを慕い求めて歩んでまいりたいと思います。私たちは見えるものに支配されてしまいやすいと思います。しかし外見に左右されたり、自分の好みに左右されたり、いろんな物事に惑わされたりするのではなくて、改めて信仰の基本姿勢である、自分を見ないで人を見ないで、イエス様だけを見て歩んでまいりたいと思うんですね。さて、ガラティアの人々とパウロの最初の麗しい交わり、麗しい教会の姿、それを現在今引き裂いたのは、これまで確認してきたごとく偽教師たちの教えでした。彼らにはどんな姿が見られたのでしょうか。それでは次の17節をご一緒に読んでみましょう、はい、あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとしているのです。パウロはガラテヤの人々をキリストの弟子にしようと熱心でした。しかし今この時ガラテヤの諸教会に入り込んでいた偽教師たちは、ガラテヤの人々をパウロから引き離して つまりはイエス・キリストから引き離して自分たちの熱心な弟子にしようと熱心に働いていたのでした。ガラティアの人々を立法主義によって縛りつけて自由を取り除いてキリストの教会の愛の交わりから引き離してキリストを指し示すんじゃなくて自分自身を指し示して自分たちの名声とか自分の地位とかそういう野心を心に抱いていたのではないでしょうか。次の節18節を出していただくと18節にあるようにもちろん善意からつまり福音のゆえに福音を伝える者が福音を聞く人々から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それはガラテヤの人々がパウロと離れている今も示し続けるべき応答の姿でした。でも今や人々は偽教師の熱心に惑わされてしまってパウロを敵として拒んでしまっていたのでした。しかしたとえガラテヤの人々がパウロを拒もうともそこに初めの愛が失われてしまおうともパウロの方は決して変わることなくガラテヤの人々を愛してるんです。19節を読みましょう、はい、私の子供たちあなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは私の子供たちとガラテヤの人々の霊の父として愛情を込めて呼びかけています。また霊の母のようにしてどんな時も彼らを熱心に愛し続けて今一度生みの苦しみをしていますと言いました。パウロが願い指し示したのは偽教師たちのように自分の名声とか自分の地位だったでしょうか。いいえ、パウロはただキリストが彼らのうちに形作られることを願ったのではないでしょうか。パウロは今でも彼らの成長のためならどんな苦しみも厭わない、彼らのうちにキリストが形作られるまで恵みの生みの苦しみをする覚悟があったんです。パウロはただただキリストを指し示し続けたのではないでしょうか。私たちのうちにキリストが形作られるとはどういうことでしょうか。パウロはこの手紙の中でここまで何度も書き進めてきましたね。引用箇所丸一番にガラテヤの2章20節を挙げていますからガラテヤ2章20節パウロはこんなふうにも言ってましたね。ご一緒に読んでみましょう、はい、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。いかがでしょうか。もはや私でない私なのだと、私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのだと、そのようなものへと私たちが成長させられていくこと、それがキリストが私たちのうちに形作られていくということの一つではないでしょうか。そしてまたそれ以上に引用箇所の丸2番ガラテヤの3章28節ガラテヤ3章28節も読みましょう、はい、ユダヤ人もギリシア人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。そうなんです。教会のうちにキリストが形作られて教会が真の教会へと誠の教会へと神に喜ばれる教会へと一つになって成長させられていくことではないでしょうか。パウロはそれを願って再び生みの苦しみをし今日の箇所の20節今日の箇所の20節にあるように途方に暮れるほどに彼らを深く思い今すぐにでもあなた方のところに飛んで行って一緒にいたい、こんな口調じゃなくてもっと親しく神の家族として語り合いたい、そのように切望しているのではないでしょうか。皆さん、パウロはただただキリストを指し示し一人一人のうちに そして教会のうちにキリストが形作られることを願い、その歩みを全うしていったんですね。今年の5月に妻の母教会に行ってメッセージの奉仕をしてきたんですけれども、まあ、そこは私も福島に来る前3年間、まあ、とってもお世話になった教会ですし、私たち の, 結婚式をしていただいた教会でもありますし、妻の家族もいる教会ですし、まあ、そこはそこでまた少し緊張もする場所なんですね。そしてさらに私の緊張をその日引き上げたのはですね、その教会には今私が新学生時代にとってもお世話になった先生がおられるんですね。その先生、卒論を書いた時の担当教師でもあってですね、そしてあんまり大きな声じゃ言えないんですけど、結構怖かった先生がそこに集っておられるんです。その日緊張して講壇に立ってメッセージをして、メッセージの後その先生とは話すことなく、まあ逃げてたわけじゃないんですけど、午後にも別の奉仕が別の場所であったので、バタバタとその教会を後にしたのでした。先日いただいた休暇中、私は再びその教会に行って礼拝をお捧げしてきました。その日はメッセージじゃなかったのでリラックスして、すると礼拝後しばらくしてから帰ろうとしていた帰り際に、その先生がくるっと突然振り返って私のところにスタスタ近づいて来られたんです。なんだろう、私はちょっと緊張する。先生が口を開きました。この前のメッセージ、私はさらに緊張する。どんな風に言われるんだろうか。でも先生はですね、こんな風に言ってくださったんですね、まあ、ちっちゃな声で言うけど、最近ああやってはっきりと、そして心に響くメッセージはなかなか聞くことができなくなってきた。続けて頑張りなさいよ。さらにこんな風にも言ってくださったんですね。人の顔色を伺って語るメッセージはその時はいいかもしれないが、そんなメッセージで育てられる教会員はかわいそうだ。御言葉をまっすぐに語りなさいと。私はですね、姿勢を正してピンと直立で聞きましたけれども、とても励まされました。そして何よりも襟を正される思いでした。私自身がいつも自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見てキリストを主体求めて歩めるように、そしてどんな時もただキリストを指し示すことができるように、20年以上の時を経て新学生時代の恩師に今一度大切にすべきことを大切にするようにと背中を押されたように感じたのでした。さて今日はガラテヤ人への手紙、パウロの心からの訴え、心からの願い、そして大切にしていたこと、そんな箇所をご一緒に見ることができました。アウトラインをもう一度前に出していただいて振り返ると、私たちも逆戻りしたりしないで、いつもキリスト者として歩むことを目指してまいりたいと思います。そのためにも私たちは決してさまざまな物事に惑わされることなく、自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩み、キリストを主体求め続けてまいりたいと思います。そしてまた私たちはいつもキリストを指し示すものであり続けたいと思いますね。こうやって私たち一人一人みんなの目がただキリストに向くときに、私たちのうちにキリストが形作られて、真の教会として神に喜ばれる教会として成長していくことができるのではないでしょうか。私たちのうちにキリストが形作られるように、この教会のうちにキリストが形作られるように、今月も主と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら目を閉じ、今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。ここまで神様に背を向けて、神様から離れて行ってしまおうとしていたガラテヤの人々にパウロは手紙を書き進めてきました。パウロの深い感情、ガラテヤの人々を愛する熱い思い、父のように母のように 彼らを思い祈る姿、いかがでしょうか。私たちもいつもキリスト者として歩むことを目指してまいりたいと思います。私たちも一人でも多くの人をキリストのもとへと導きたいと、その人のようになり、またその人に私のようになってくださいと言えるものとして、キリスト者として歩んでまいりましょう。また時に私たちは目に見えるものに左右されてしまいやすいものかもしれません。外見にとらわれてしまったり、自分の好みに合うなら受け入れるけど合わなくなったら拒む、そんないろんな物事に惑わされてしまう。自分ばっかり見て、人ばっかり見て、イエス様見ること忘れてしまう、そんな歩みではなくって、キリストを主体求め続ける、そのようなものとされてまいりたいと思います。そしてまた私たちは自分を指し示すのではなくて、ただキリストを指し示すものであり続けたいと思います。いかがでしょうか。私たちがいつもキリストに目を向けられるように、この教会の一人一人が、みんなの目がただキリストに向くように、その時に私たちのうちにキリストが形作られていくでしょう。神様に喜ばれる教会として成長していくことができるでしょう。いかがでしょう。今私たち大切にすべきことを大切にして、イエス様から目を離さずに主と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、私たちの教会が神様の教会として、互いに愛し合い、互いに受け入れ合い、そしてみんなでキリストを主体求めていく、キリストが形作られていく、そんな教会であり続けることができますように。私たち一人一人がもはや自分が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、私でない私とされたのだ、その喜びと感謝を持って、その神の国に名を刻む者として、キリストを主体求め、キリストを指し示しながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちはついつい見えるものに左右されてしまいやすいものかもしれません。惑わされやすいものかもしれません。キリストが表されることよりも自分が表されることを願ってしまいやすい、人の顔色を伺ってしまいやすいものかもしれません。しかし神様、どうぞ私たちが主と共にいつも歩んでいくことができますように、キリスト者として歩んでいくことができますように、この教会を神様が大いに祝福し、ご自由に用いてくださいますように、キリストが私たちのうちに形作られていきますように、どうぞこれからもこの教会の頭であるイエス様ご自身がこの教会を愛し、導き、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。このお祈りを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。